で、ロンドン着いて、タクシー乗って、
タクシー乗ったね。
うん、ああ、そこら辺のぐちゃぐちゃかもね。
あれいいよ、
あれもほら、ティガーが反射した自分を見て。
あ、そうそう、偽物だっていう。うん、で、様の偽物がいる。
そうそうそう。あれもね、
うん。
プーさんと大笑いしてて、プーとティガーが初めて出会った時に。
そうだよね。
ティガー、鏡を見てね。
う
ん、
そうそう。
しましまに、しましまパジャマっていうからね。
そうそう、言ってたね。懐かしいな。
だからそういう細かいところもね、全部プーの話なんだよね。
そうなんだよね、ちゃんとね。
本当に、プーたちが今までやってた行動通りにプーたちがやってるだけ。そういう事態に来たら、どうやってもプーたちはあの行動を取るっていう。
うん。一貫性があるよね、ちゃんと。
何にも不自然な行動を取らないんだよ、僕は。
うん。本当に自然。もうこっちからこういう行動するだろうなってい
う。だから、プーたちは何にも変わらずに変わっていってるのは、
うん、
社会のだけ。ね。
うん、うん。いやー、すごいな、そこは。
てか、ね。プーたちが動くことに対して、こう、みんな全員驚くっていうのはね。
うん。
そういう世界観ね。
うん、
そっちなんだ。ちょっとびっくりしたもんね。
うん。
どっちなのかなっていうのはあるじゃん。
うんうん。
そっちの世界もあり得るじゃん。ディズニー映画だと、うん。
あるね。
本当に、クリス・パーロフィンはあんなにまともに受け止めてるのに。
うん。
みんなめちゃくちゃびっくりするしね。
そう。なんかね、まぁ、ちょっと戻るけど、行きの電車でなんか、ちょっと危ない人だと思う。
そうだね。イブイにしたね、精神科に連れてかれようとしてるからね。
あ、そうそうそうね。病院に行かなきゃみたいなこと言われて。確かに。もうなんか、頭がいっちゃったみたいですね、みたいな感じもあったしね。うん。
なんかあそこでね、ちゃんと、何、誰が引いた人なのかっていうのね。
そうね。
明らかになっていく。
うん、ちゃんとね。お前はヒーたちだ。あれやいい。
あそこまでね、ズオーとヒーたちをちゃんと生かしてくるわね。
うんね。
すごいよね、だって。
うん。
あんな話を最後までプーの用語でまとめてくるんだからね。
そうだよね。
なんか、ちゃんと、こう、映画としてちゃんと大人を楽しめるように作られてて、
うん、
本当に2週連続1位を取っちゃうような、
うん、
一般人が見て全然普通にこう味わえる映画になってるのに、
うん、そうそう。
そのキーワードが全部今までのプーっていう。
そうなんだよね。
だってまとめが、ああいう人間はヒーたちだって言って、
うん、
まとまる映画だよ。
うん。
こっちは、ヒーたちとは何かを分かってるからさ。
まあね。
もともと分かるからいいけど、うん、冒頭のズオーニーっていうシーンだけで分かるからいいけど。
ああ、そうね。
普通の人に対して、まずヒーたちとは何かを説明しなきゃいけないのね。
そうだね。
それもちゃんとできてるって。
うん。
って、いないのに。
そう。出てこないんだよね。
ないんだもんだって、ズオーとヒーたち結局、本当は。
そう。本当はいないよね。アニメーションでは一応なんか可視化されてるけど。
で、そう、最後、戻った、あそこで、視点を変えてみるっていうね。ところで、まあ、解決策を見出すけど、
うん。
あれも結局、気づいたのは、というか、ちょっとしたそういう発想を与えたのはイブリンだって。
うん。
本当に最後の最後でプーたちは一切何の手助けもしてない。
そうなんだよね。そこなんだよ。
絶対あんな話なんてさ、
うん。
こっちはさ、
うん。
今までのプーたちの会話の中から、はっ！って気づくじゃん。
そうだね。
それすらプーは手伝わない、最後まで。
うん。まあ、確かに何もしないっていうの最高の映画に繋がるってヒントはあったけど、直接的なヒントはあれだもんね、イブリンのうん。残した。
これ君は天才だなんだよ。
そう。
あそこで気づいた時のセリフ。
そうそうそうそう。
最後まで役に立たないんだよね。あんなにみんなで来といて。
結局ね、書類だって全部埋まっちゃったわけだしね。
あんなにゾロゾロしといてね。
ねえ、カバンに思い出も詰めちゃうし、書類の代わりに。
結局、すぐそこにダイブリンしか答えは出してない。
うん。
すごいわ。びっくりだもん。
うん。
すぐ言わないんだな、もう。
うん。いや、俺なんか
言うと思ったもん、あそこで。
そうそうそう。
スーがなんか、
うん。
一言言って、
うん。
それでなんか解決策を見出すんだと思ったら、
うん。
言わないかい。
そうね。確かにそういうのさ、その、何もしないは最高の何かにつながってるのも、もともとはクリストファー・ロビンが言ってることだもん。結局、プールがそれを覚えててずっと繰り返して思い出したってだけだもんね。そう考えると本当に、なんか、確かにそうだね。プーたちは、あの状況を打開するのには役に立ってない。
絶対あの人なんか言うと思ったんだ。
うん。
すごかった。
普通の映画だったらなんか言って、そしてプー君は天才だって言って、終わるよね。
で、あの、イブリンとマデリンを連れて100エカの森に帰ってくる。
うん。
いやー、そこでさ、
うん。
まあ、まずすごいのが、
うん。
その前からだけど、
うん。
まあ、カンガとかルーとかも、
うんうん。
普通にマデリンたちを受け入れるっていう。
そうなんだよね。それすごいよね。
あんなに遊んでて、いなくなって何十年も会ってなかったクリストファー・ロビンが、
うん。
結婚して娘いるんだよ。
うん。
みんなもう、何にも疑いもせず、普通に受け止めるじゃん。
そうなんだよね。それすごい。
で、
うん。
出てきて、
こう、うん。
クリストファー・ロビンの親子3人で歩いていくところを、
うん。
プーは一緒に歩かずに見守ってるっていうね。
そうなんだよね。見守ってんだよね、あれね。
姿はね。いや、今までのこう、プーとクリストファー・ロビンと、構図の中で一番すごい構図かもね、あれは。あの構図は感動したね。
今まで、クリストファー・ロビンの方が見守ってる方、どっちかっていうと。
でも、そういう構図で描かれたことはないね。
うん。
今まで。あの構図はすごいね。
うん。
プーとは何かをあれで描いてるんですね。
なるほどね。
うん。どんなことがあっても、
うん。
クリストファー・ロビンのことを受け入れる。
うん。
それが最終章で本当に描かれてるところだもんね。
うん。娘がね、来て、だって、妻ができても。
う
ん。で、なんか、だって、そのなんか、あれは誰みたいなさ、シーンがあったじゃん。
うん。
で、あれは僕の妻だって言ってさ、それ、妻って何とか、そういうシーンはなかったんだ
よね。うん。で、風船、だから、風船よりも大切なものは、ね、全然あるわけよ。
うん。
で、プーにとっても別にね、風船一番じゃないからね。
そうなんだよね。
どっからどう考えても蜂蜜に決まってんだからさ。
うん、第一は蜂蜜だな。
蜂蜜に決まってんだからさ。
うん。
別に、風船1位じゃないんだよね。
うん。
で、風船、仕事よりも、
うん。
大切なものが混ぜていいんだっていうこともみんなすぐに受け入れてたし。
うん。
へーって感じだし。
そうだよね。
で、あ、それがこの人か、みたいな感じですね。
そうだよね。
で、すごい、もう最後にピクニックしてるけど、
うん。
あそこでね、こう、プーは離れて一人で待ってるっていうね。
そうね。
で、あのラストシーンだよ。
ね。座ってね。
で、あれでお互い、こう、現在を見つめるってことになるわけでしょ？
そうね。同じ目線に立ってるよね。いやー、よかったな。
最後、やっぱりね。
うん。
日が落ちる。あれ、後ろ姿で終わるっていうのね。
そうそうそうそう。
あの、プーの原作は、
うん。
プーとピグレット、プーと、
うん。
一冊目がプーとピグレットの後ろ姿で、
うん。
二冊目はプーのクリストファー・ロビンの後ろ姿で終わるのよ。
ああ、そうなんだね。
シェファー。
うん。
でもそのまんまね。あれで終わっていくっていうのはね。いや見事だ。
すごいな。
で、あの負けシーンだったね。
うん。あれはね、負けシーンだけど。
そうそうそう。みんなそこで笑うけど、
うん。
あれ、すごいの、あの後の曲で、
うん。
今回、シャーマンが3曲作ってて、
うん。
1曲目が最初のパーティーの時に歌うので、2曲目があのおまけシーンに歌ってる曲で、3曲目がその後に出るクリストファー・ロビンっていう曲ね。
あー、
うん。で、あれ聞いてて、
うん。
と歌詞見ながら聞いてて、
うん。
あれなんかこう、プーがクリストファー・ロビンを思ってるような歌に、な感じで出てるけど、
うん。
あのおまけシーンの後に見ていくと、
うん。
これね、多分、シャーマンが自分の話だと思うんだよ。
ああ。
66年に、
うん。
シャーマンはプローズの音楽を書いて、
うん。
ね、ウォールトと一緒に作って、
うん。
で、まあ、77年までかかって公開されていくわけよ。
うん。
それまでずっとシャーマンが曲を提供して、
うん。
で、その後シャーマンはディズニー離れるわけじゃん。
そうね、ディズニー離れる。
帰ってきて、
うん。
ディズニーに帰ってきて作ったのが違うのみたいな。
ああ、そうか。
で、また曲を作りましたと。
うん。
で、また作ったと。
うん。
結局、あの頃、一緒にプーと作った曲の思い出また作ってるよねっていう。すごいね。シャーマンがなんか、自分のキャリアとこうプーとの思い出を重ね合わせてるような曲に聞こえる。
ああ、なるほどね。
あ、なんか。今回は、すごい、プーの物語の中でも、そのクリストファー・ロビンが大人になったことで、
うんうん。
すごい、感情移入がしやすい話になったよね。
うんうん。
で、なんだろう、そのね、観客代表みたいなポジションに見えるんだよね、シャーマンが。
ああ、なるほどね。
最後に、その世界観に本人も入って、
うんうん。
っていう歌はね、最後に歌われたようにね、思えるんだよね。ただのね、お遊びじゃないようなね。深さを感じる。
まあ、それね、エンドロールで流すことに、まあ、意味がある曲になってる、ね。ちゃんとね。もう、あれね、最初から最後まで盛りだくさんね。
長かったなぁ。
90分くらい喋ってますよ。
ほぼ映画分ぐらい喋ってる。
映画と同じじゃねえか。映画見てください。これ聞いてる暇があった
ら。いや、あのね、さあ、今回先に入れとくべきだったね。これ、映画見せて聞いたら何もわかんないよ。
うん。
もう ね、ネタバレを避けますとか、そんなレベルじゃないからね。
そう。
話知ってる程度でしか喋ってないからね。
そう。そう。
だって多分これだけ聞いてもストーリーわかんないもん。
わかんないね。
こんなに話したのに。
うん。
ほぼ映画分ぐらいかけて喋ったのに。
うん。
いや、ほんとすごいよ、これ。
とりあえずね、見てない人を早く見に行ってっていう。
本当にね、いろんな視点から見てもね、
うん、
すごいよくできてる。
うん、いや本当に、
ね、早く DVD になってほしいわ。
うん、
ちゃんと見返したよね。
そうね。
で、こう字幕吹き替え両方いいから。
うん、ちょっと吹き替えで見に行きたいかなって思った。うん、
吹き替えすごいよ。
冒頭のそのナレーションのシーンを聞いて。
プーの声優変わってるけどね。
うん、まあ、それはね、すぐ死んじゃったから、亡くなっちゃったからね。
で、今回ね、
うん。
30代の方なのよ、新しい声優が。
うん。ね、ちょっと知らん。
うん、あとね、2、30年この声でいくと思うから。
ああ、そうか。
うん。
うん。
え、プラ、まだ、プーは変わってるんだけど、
うん。
逆に、
他はみんな一緒でしょ？
他がね、独特なのよ。
うん。
ええ。つまり、言語版よりも、
うん。
続投が多いのよ。
うんうん。だよね。
英語版プーと聞いただけだから。
そうだよね。
そう考えると、
うん。
日本語版の方が、ね、親しみがある。
確かに。ちょっとそれはもう。
いや、本当にね、
うん、
よほど英語堪能な人、
うん、
と、イワン・マクレーガーのが好きな人を除けばね、
うん、
吹き替え版の方がいいんじゃないかと思う。
ちょっとね、源田鉄章さんのティガー聞きたい。
歌うからね。
うん。あ、しかも、これ言わなかったけど、ちゃんとね、俺ティガー、T-I-G-G-R。
そうそうそうそう。
あれよかったな
ぁ。まあね、そんな、ふうと大人になった僕は、まだまだやってるでしょ、多分ね。2週連続1時間。
ねえ。
うん。
まあ、敵がいないから今週もいそうだよね。
そうなんだよね。
一周目が勝負だったのに、一周目で勝ったからね。
うん。一周目何と接ってたんだ？
でも、プレデターも3位だったんだよね。
ああね、あんまプレデター、滑り勝負やね。
うん。うん、あそこがね、一緒だったのに。
うん。
先週は、コーヒーのやつか。
あー、なんかさ、冷めないうちだっけ。うん、
で、公開週は、
うん。
ザ・モンスター。
あ、メグか。
うん。ザ・モンスター、ザ・プレデターって続いてるね。
全然戦っている映画、プレデターとかさ、その、メグってなんかそういうモンスターパニック映画みたいなのに勝ったね。
うん。すごい戦いよね。
うん。超一戦すごいな、それ。
まあでもね、コンキーが冷めないうちにはね、割と、ね、近そうだけど。
ああ、僅差ってことね。
なんか、ジャンルがね。
あ、ジャンル？あ、うん、タイムスリップするって話だったね、なんか。
なんか、多分、感動系でしょ、きっと。
うん。
そうだ、予告見る感じだと。
うん。
あれにね、プレデター系列とは思えないからね。
それだったら逆に評価するわ。
まあ、それはちょっと見に来たよね。
うん、それはそれで見に来てるわ。
うん、コーヒーが冷めなまでのうちにタイムスリップして、
うん。
倒しに行くっていうね。
倒しに行くっていうね。
まだ倒しきれんかったーって言って。なぜコーヒーなのかって感じだったけどね、それも。
それはそれで見に行きたい。
うん。
いや、まだまだやってるね。
うん。
日比谷だっけ？
うん。
のところでもまだ、ちゃんとしたスクリーンでやってんのある。
一週間でなくなるだろうと思ってさ。うん。スクリーン。ダメなんて思ってた、うん、さあ。
でもなんか見に行ってたの2週目ぐらいじゃなかった？
そうそうそうそう。
うん。
すごい、やばいって思ったのにさ。
うん。
衝撃の、なんで一番いいスクリーンにいるの？
ね。
びっくりだよ。
本当に。まあ、多分ね、気に入ってない人、これ聞いてる人いないと思うけど。
もうね、さすがにね、
うん、
仮に聞いてたとしても、途中で諦めてると思う、聞くの。
うん、確かにね。
何の話してるか分かんないもん、もう。
うん。というわけでね、ぜひ、字幕吹き替え両方を見に行ってほしい。ね。
うん。
私もちょっと吹き替えを見に行こうかなと思いますんで。
そろそろもう一枚の VGチケが余ってるからね。
うん。そうなんだ。何枚買ったの？
2回目に。
VGチケ何枚買ったの？
あ、でも2枚、2枚。
あ、2枚か。
うん。
なるほどね。
試写で3回見てるから。
あー。3回試写で。
まあ、試写で字幕吹き替え見れるのに、1回自力で当てるっていうね。
ああ、あれね。
マスコミ社が回る前の同日試写を自力で当てに行くっていう。
すごいな。まあ、そんなね、プーと大人になった僕は、絶賛公開中。ですので。
試写3回も見たけど、さすがにね、試写3回見ていいぐらいは働いたからね、許してもらえると思う。
そうね。というわけで皆さんもぜひ見に行ってください、
はい。こんにちは、カンテラです、先ほどまで長々と聞いていただいてましたプキャロットのプーと大人になった僕の回ですね。 いませんでした。すいません。一応事情説明しておきます。なんか、最近ね、ツイッター休止とか言っていなくなっちゃってるんで、不久まで休止かと思われたかもしれませんが、そんなことはなく、単に寝落ちてた。寝落ちてただけです。まあちょっとね、家帰って収録まであと2時間ぐらいあるなと思って座ってたらですね、気づいたら寝てまして、もう電気もつけっぱなしで、朝になってたと。気づいたら収録が終わってたと。まあ今まではですね、オーディオハイジャックプロっていう Mac のソフトで録音してたんですけど、最近ね、Skype に録音機能つきまして、あれのおかげで、まあ手軽にね、録音できるようになった。そのおかげで、まあプリアの収録が無事できたみたいなんですけど、残念ながら私が参加できずと。まあ先ほどまでその回をずっと延々とですね、編集してたんですけど、やっぱりこれは喋りたいなと。個人的には、この映画やっぱずっと楽しみにしてまして、まあ、珍しくというか多分初めて、ツイッターの、キャンペーンの、試写の会の応募もしてみたりして、まあ外れたんですけど、ずっと楽しみにしてたんで、ちょっと喋らせてください。はい。まあ、プーに関する素晴らしい考察はもうね、日本を切ってのプーの論客である、プーや大先生が喋ってくれたんで、まあ、映画の振り返りなんかももう十分したと思うんで、そういうことはせず、まあ、喋っていこうかなと、まあ、思います。そうですね。まず、プーと僕、大人になった僕、最初予告見たときに、まあ、プーが、すごいおまけになった、あくまでクリストファー・ロビンの話で、ただ予告では、なんていうか、いろんなお客さん来てもらうために、プーが、を押してるんじゃないかっていうふうに、まあすごいですね。まあひねた見方をしてたんですけどね。まあそんなことはなく、まあ逆に言うと、プーの話だけでもないというか、まあ二人が喋ってましたけど、まあ見事な二つのバランスというか、子供もプーの話として楽しめるし、一方大人も大人の物語として見られる。ああいうものになってるとはまさか思わずですね。もう思った以上に、まあもともと楽しみしてたから感動はするのかなと思ってましたけど、それ以上に感動したというのはありますね。あとはやっぱりこの作品、だけで、ちゃんとプーの魅力と同時に今までのプーの話のどんなものだったのかっていうのもちゃんと伝わるというか、多分プー、日本ではすごい人気ありますけど、じゃあどれだけみんなプー見てんのかっていう、多分見てる人そんなにいないと思うんですよね。そういった中で、例えば本の中の話ですよとか、まあ、あるいはプーがぬいぐるみですよとか、多分プーがぬいぐるみっていうことを知らない人すらいるんじゃないかと思うんです。思ってるんですけど、そういう意味も含めて、プーっていうのはこういうものだよっていうのと、あとはやっぱり、最初の説明、まあ、プーのキャラクター説明と同時に、プーのね、完全保存版の最終話を、まあ、もう一度なぞってると。もうみんなが泣いたあのシーンをもう一回やってくれると。誠実にやってくれるというところも素晴らしいですし、この前見直したんですよ。完全保存版ですね。そうしたら、いわゆる何もしないことをしていてくれっていうところ、字幕が、ちょっとこう、丸め込んだ字幕みたいになってて、そこの何もしないことっていうのが割とあんまり強調されない感じになってたんで、今回はちゃんとそういう風にはなってないと思ったんで、そこも、なんていうんですかね、後々のプー三詞において、すごく重要な意味を持つんじゃないかなと思いました。あとはやっぱりプーがですね、可愛いなと。本当にプーが可愛いなっていうのは、実写でやってもこれだけ可愛くなるっていうのは、まあ、その二人も喋ってた通り、アニメ版と同じプーだな、というのがすごいな、と。あとはやっぱり実写にして違和感ないっていうのもすごいですね。例えば蜂蜜食う、ぬいぐるみが蜂蜜食うみたいなのって、アニメだから、アニメとして抽象化されてるから、ある程度描けてたのかなと思いきや、実写にしてもしっかりベタベタの蜂蜜がぬいぐるみつく、ぬいぐるみについてっていうところも含めて、見事にやっててすごいなぁ、これすごいなぁと思いながらずっと見てましたね。あと個人的にはですね、これ褒めてるんですけど、プー、現実にいたら絶対うざい説っていうのは自分の中ではもう見事に 描かれてて、やったって感じで。絶対ですね、あの論理で現実世界でやられたら、半端ないぞと、というか頭がおかしくなっちゃうんじゃないかっていうのも描かれてて。まあ二人が喋ってくれてた通り、そういう世界観が逆にこの現実世界のめちゃくちゃさみたいなのに対する唯一の、そして、まあ、なんて言うんですかね。思ってもみなかった武器になるというか、解決策になるっていうのを提示してるっていうのがですね、やっぱり素晴らしいなと思います。はい。やっぱりあとはプーがやっぱり特別な存在っていうところがクリストファー・ロビンにとってっていうのが少し感じたのが、みんな、他の森のみんなは、最初に会った時にその中でもプーヤが言ってた通り、証明しますよね。証明しないとわからないと。ただプーだけは最初で会った時に説明もなくというか、むしろクリストファー・ロビンが受け入れる前にプーがそのクリストファー・ロビンはクリストファー・ロビンだよと、何も変わってないよっていうところを言ってくれるっていうところが実はすごく個人的には感動しまして、もちろん森のみんなも仲良くしてて大切な存在であるんですけど、やっぱりそういう、まあ、トイ・ストーリーにおける、まあ、ウッディですよね、同じように、まあ、クリストファー・ロビンにとって特別な存在だったプーっていうのが大人になってからプーにとっても特別な存在としているっていうところは本当にすごいなと。ある意味そのトイストーリー3でああいうエンディングだったわけですけど、これトイストーリー4、まあ、あるいは5か、まあ、6か、まあ、わかんないですけど、将来的には必ずこういう物語になっていってしまうんじゃないかというか、トイストーリー10ぐらいはですね、先にやっちゃったみたいな感じがしてすごいなーっていうことを思いましたね。あとはやっぱりもう一個インサイドヘッドの話、インサイドアウトの話してたと思うんですけど、自分もインサイドアウトやっぱり思い出して、その中で思ったのはプーっていうものがまあ、クリストファー・ロビンにとっての、まあ、貧乏、貧乏の話、ごめんなさい。まあ、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないので、インサイドアウト見てない人は、ちょっと聞かないでほしいんですけど、まあ、貧乏がですね、イマジナリーフレンド、いわゆるまあ、子供の頃に、特にアメリカの子供のなんかは、早くに親離れというか、一人で寝るようになって、その時の、まあ、心の支えとしてぬいぐるみを持つというところを象徴してたと思うんですけど、もちろんプーも、おそらくクリストファー・ロビンにとってそういうものであって、そういうものが、いわば、大人になる過程で失われていくというのは、まさにその貧乏だと思うんですけど、その貧乏っていうものが人生にとって、まあもちろん私たちの人生と言ってもいいと思うんですけど、そういうものにとってどういう意味を持つのか。多分まあぬいぐるみっていう形じゃなくてもまあ、いわば、そうですね。例えばまあ子供の頃の思い出とか、あるいは幼児期みたいな、子供の頃の体験みたいなものが自分たちの人生にとってどういう意味を持つのかっていうことの、象徴にもなってるなっていう、まあ、プーもそうですし、あるいはその100エーカーの森でのああいった体験っていうのが自分の人生の幼少期における体験とすごく重なるというか、思い出せなところがあったりして、すごくグッときてしまうというか、幼児期の思い出みたいなものが自分たちのその後の人生にどういう影響を持つのかっていうのをすごく考える、いやープーやるなという感じで、すごくいいなと思いますね。あとは、まあ、これディズニーじゃないですけど、テッドってありましたよね。マリファナ吸ってるクマの話。ただその説明。まあいいや。あの話も、まあ、かなり似てる話ですよね。クマのぬいぐるみと暮らしてるっていう。いわば、フーと別れなかったクリストファー・ロビンっていうのが、もしかしたらテッドっていう話なのかなと。まあ、こんな真面目な話じゃないんですけど、あの映画は。まあ、ある意味、なんかどっか気の利いた、二番感がですね、このプーとテッドの二本立てだったらすごい面白いんじゃないかなと思ったりもしました。はい。あとはですね、そうですね、映画としてちょっと考えたいんですけど、自分なんか今20代後半で、まあ大体10代後半ぐらいから映画っていうのを、まあ映画館に通ってみるようになって、まあ10年ぐらい、まあある程度現在の映画っていうのをまあ軸で見てたつもりではいたんですけど、縦軸ですね。そういったとこでこの映画っていうのすごくちょっとしたマイルストーンになるんじゃないかなって思ったりもしました。っていうのはやっぱりこの10年で多分すごく一番大きな出来事っていうのはもちろん多分マーベルだったと思うんですけど、 いわばそのマーベルっていうのは、まあもちろんアメコミで、まあいわばコミックス映画っていうのを、いわば誰しもが、全世代が楽しめるものにして、あんなに儲けて、面白い作品にして、未だに広がり続けているというものでしたよね。で、その始まりにはもちろんきっとダークナイトがあったと思うんですけど、それこそバカバカしい話を、すごくもう本当に真面目にやるとここまで真面目に描くっていうところをやったっていうのは、もちろんその前にも元々のティム・バートンのバットマンとか、サムライミのスパイダーマンとかいろいろありましたけど、まあやっぱりダークナイトはすごく大きかったと思うんですね。いわばこのプーと大人になった僕っていうのは、こういうまあ、ある種現代の新たなそのダークナイト的な、すごいいい作品なんじゃないかと思ってます。っていうのはやっぱりその、例えばこの10年間なんかすごい真面目な話になっちゃってあれなんですけど、この10年間って結構、いわば、例えば女性運動とか、LGBT の話とかって、一気に一般化して、すごくいい時代になったと思うんですよ。その、今まで表に例えば出せなかったり、社会的に抑圧されるような人たちが、ちゃんと自分の意見を持って、自分の自由、自分の持ってるものを、ちゃんと発揮できるようになったっていうのは、すごい素晴らしいことだと思うんですけど、例えばその、まあ、ディズニー聞いてくださってる方は、自分を含めてディズニー好きなんで、多分わかると思うんですけど、やっぱ大人になれても、ディズニーかよ、みたいなってやっぱ、あるじゃないですか。職場でも、友人関係でも。どんなに仲良い人でもやっぱそういうのは、ありますし、まあ、自分もね、言われたらやっぱ半分ネタみたいな感じで、ディズニー好きなんですよとか、言ったりすることもあるんですよね。まあ、特に男性とかだと、特に、そういうのは強いと思うんですよね。まあ、そういうものに対して、実はこの、プーと大人になった僕っていうのは、ある種のメッセージを発してるかなというか、そういう、いわば、すごく子供っぽいとか、幼児っぽいみたいな、幼児向けみたいな風に、まあ、思われてる。実際そうじゃなくても思われてるものっていうのが、に対して、まあ、大人になってもなお好きでいたり、そこから自分の人生を前に進めるために必要なものをもらっていたり、ね、例えば夢っていうのはどういうものだろうとか、まあそういうものをもらっている、すごい実は自分たちにとって大切なものだからディズニーが好きなわけですけど、そういうところに対する、まあある種の強いメッセージ、必要性を物語ってるかなっていうふうに思いましたね。まあそれと同時にですね、やっぱり対抗していいとも言ってなくて、いわゆるその幼児に戻ればいいみたいなことも言ってなくて、ちゃんと大人としての責任、要は例えばこの映画の中でも仕事に対してすごく仕事によってクリストファー・ロビンはものすごく抑圧されたり悩んだり家族に対する態度が悪くなっちゃったりしてるわけですけど、じゃあ仕事はやめましょうっていう話にもなってなくて、一瞬そうなりかけたところでちゃんと仕事に対する解決策もあって、仕事もしっかりやると、あるいは家族を大切にすると、いわばその100エーカーの森に戻って終わりっていうんじゃなくて、ちゃんと家族と過ごす、まあいわばその時間を過ごすために100エーカーの森に行くっていうところもあるわけで、そのやっぱり子供時代あるいは幼児的なものがすごく、いわゆる仮括弧付きでいう幼児的なものが好きだから、幼児の責任の範疇でいいとは言ってなくて、あくまで大人になったんだから大人としての責任を果たしましょうっていうオチにも終わりにもなっているというところが、いやーいい映画だなというか、やっぱりその、例えば、なんて言うんですかね。ある種のその、まあ、ルサンチマンを晴らすみたいなところに行っていないっていうのが、いやー、いいなと思いました。まあ、ちょっと長くなってきましたけど、あとちょっとだけ。あと、CG ですね。CG はやっぱすごいなと。もう、全然全くプーが違和感ないっていうのは、これずっと思ってるんですけど、X-Men ありますよね。X-Men の、特にその、1、2、3。2000年初頭ぐらいだと思うんですけど、あの頃の CG って今から思うとやっぱり、もう全然違和感あるんですよね。それ別に非難してるわけじゃなくて、それでもあの時期あの人たちはやって、多分一番今以上に CG かよみたいな、実写でやった方がいいだろうみたいな風に言われてた時代に、本当にハリウッドの人たち、ものすごい努力してずっと続けてきた結果ここに結びついてるって思うと、あの時期に CG やってた人偉いなというか、頑張ってきて本当に良かったんだろうなっていうふうに まあ、思いますね。まあ、あとはやっぱりその、いわばこの、今ずっとやってる、まあ、これからダンボとか、あとメリーポピンズですね、まあ、ありますけど、まあ、なんて言うんですかね。ディズニー実写化ユニバースみたいなものをやってると思うんですけど、まあ、これどういう意味を持つんだろうっていうのはやっぱり思いますよね。その、いいのかは悪いのかみたいなのも含めて。もうここの作品で言うともちろん今回みたいにすごいいいのもありますし、こればっかりっていうのも寂しいなと思ったりもするんですけど、まあ、二つありますよね。一つはその、再現もの。昔の実写をそのまま、あ、ごめんなさい。昔のアニメーションをそのまま実写にすると。まあ、シンデレラとか、美女と野獣とかもそうでしたし。ああいうものは、まあ、多分、その、モアナまでアニメーションっていうのが行って、いわばその、プリンセス映画における恋愛の、まあ、重要性というか、恋愛を物語らなくはなってきてるわけですよね。良くも、まあ悪くもっていうのもあると思うんですけど、それに対して、要は昔ながらの話もやるというか、いう意味で、その、すごい象徴的な意味というか、これは確かエキスポ、コロスエキスポで、MT さんたちの対談で確かおっしゃってたとことだと思うんですけど、そういう、まあ、いわば商売としてうまいなっていうのもありつつ、一方でこの続編もの、まあ、アリス・イン・ワンダーランドをこの実写化シリーズに入れていいのか分かんないんですけど、まあ、あれもそうですし、マレフィセントとか、まあ、今回のプーとか、あるいは今度やるメリー・ポピンズは、やっぱ続編ですよね。そのアニメーションを前提としてその次の話。これについてやっぱり今かなり真面目にというか、ジョン・ラスター以降すごいディズニーがやっぱ真面目にやるようになって、その続編すら、ピクサーもそうですけど、続編すらものすごく上手に作れるようになったというところで、いわばその、ね、アイズナー体制で作られたいろんなものと比べてははるかにちゃんとしてるわけですよね。そういう意味で、こういう風にやれば続編がうまくいくんだなっていうものとしてすごいいいと思いますし、一方でその、逆に言うとその、なんか全部ひっくるめて批判されがちなアイズナー体制の続編を、まあ見直すものにもなるんじゃないかなっていうか、まあ個人的にはもちろんライオンキング2とか嫌いなんですけど、まあそれはおのおのあると思うんですけど、まあシンデレラ3好きっていう人もいますし、その、続編って実は未だにトリロジーでブルーレイ出してたりして、別にその、いわば黒歴史扱いしてないわけですよね。そういう意味で言うとその、いい続編もあったんだよっていう風に見直すいいきっかけにもなるんじゃないかなとは、まあ思いますね。ティガムービーもね、やっぱ素晴らしいですし、そういう意味でいいかなと。ただ、ただね、まあこの、いずれにしても、遺産であることには間違いないと思うので、ちょっとですね、モアナで黄金期終了かなという話はまあよく、このポッドキャストでもしてるんですけど、そろそろね、新しいのを作ってほしいなとは思いますね。はい。まあ、そんな感じですかね、うん。5分ぐらいにしようと思ったらなんか、10分とか20分ぐらい喋っちゃってるんですけど。ちょっと関係ないんですけど、やっぱ2人のプレイヤーもね、いいですよねとか言って、参加してる側が言うのもなんなんですけど、まあ、自分も確か2013年か、そうですね、5年ぐらいもうやってるんですけど、その前のは2人でやってたわけですよね。で、自分個人的にはですね、プレイヤーで一番好きな回というのがありまして、二人が現地収録でトムソーヤ島のイカダを見て実況するという何ですかね、萌え会があるんですよ。これいつだろうな、2012年とかと思うんですけど、それをちょっと彷彿とさせるいい感じの雰囲気になってていいなと。まあ、ただちょっと自分で言うのもなんですけど、それはそれで寂しいので、これからも参加させていただきますが、はい。まあ、たまにはこういうのもあってもいいかなと。あ、ちなみにですね、多分2011年版の熊野プーさんについて語ってるポッドキャストも多分あるので、まあ、二人は聞いてほしくないって言うかもしれないですけど、まあね、自分が出てないんで、お勧めしておきます。はい。というわけで、じゃあ、次回ですね、あと一回は、自分がいない回がありまして、その次からまた復活させていただきますので、引き続きお聞きいただければと思います。はい、ありがとうございました。